天地の作り主、真実の支配の実現に向けて歴史を導いてくださる生ける誠の神様、私たちの健康を守り、遠くから近くから今日の礼拝にお招きくださったことを感謝いたします。どうか心を込めて今あなたの御名を賛美することができますように、そしてただあなたにのみ栄光を期することができますように、私たちを導いてください。平和の主なる神よ、私たちは今日もまた重い心を抱きながら、ただあなたの御力により頼んで御前にひざまずいています。中東和平の道筋が相変わらず繰り返される暴力の応酬によって破綻に瀕しており、また北朝鮮をめぐる緊張もその度を加えています。神様、どうか自分勝手で愚かな人類を憐れんでください。あなたの大能の道からをもって傲慢な心を砕き、憎しみと暴力の悪循環を断ち切ってくださいますように切にお祈りいたします。どうか私たちの世界にあなたの平和をお与えください。私たちは昔のフランチェスコと共に祈ります。私たちをあなたの平和の道具としてお持ちください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私たちが求めますように。神様、私たちはまた教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に辞める方々とこれを見取るご家族をあなたが支え励ましてくださいますように、お年を召された方々や孤独な人々の上にあなたの慰めと恵みが常に豊かにありますように、人生の悩みを持つ人々にはあなたが良き解決への方向をお示しくださいますように、教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もあなたがお守りくださいますように、遠い旅に出ておられる友の旅路の平安をお守りくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが豊かでありますようにお願い申し上げます。この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しく導いてください。今日の礼拝後にはいくつかの集会が予定されています。どうかそのすべてにあなたの豊かな祝福をお与えくださいますように祈ります。私たちが喜びと感謝と新たな希望を持って家路に着くことができますようにお導きください。 これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はしばらくぶりでまたヨハネの黙示録についてお話をしたいと思います。今日の18章についてはだいぶ前に何週間か前に一度お話をしたことがあります。その時にも読みましたように2節には倒れた、大バビロンが倒れたと、そういう言葉が出ております。で、18章は全体としてバビロンの滅亡について述べている箇所です。見出しもそういうふうになっております。でしかしバビロンという名前を使ってはおりますものの、実はこれはローマを意味しているのでありまして、でそのことは前にもお話をしました。ローマが倒れるとヨハネはそう言っているのです。でもちろんヨハネがこれを書いていた時点では、つまり第1世紀の終わり頃ですね、90年代、その頃はローマはまだ倒れていません。それどころか大いに繁栄して、いわばこれから絶頂期を迎えようとしていました。よくローマの平和と言われますが、パックスロマーナ、ローマの平和と呼ばれますが、この大きな帝国が絶大な武力と経済力によって国内のあらゆる不平不満を抑え込ん で、その意味では確かに平和を実現していました。すべての道はローマに通じていました。そして皇帝は帝国内の至るところで神として礼拝されていました。で、そういう状態の中でヨハネがローマが倒れたというようなことを言うのは、どういう根拠があったのだろうか。で、私たちはそんなことを、考えさせられます。で、この帝国に陰りが現れるまでにはまだ300年、およそ300年の月日を経過しなければなりません。ローマ帝国が東西に分裂しましたのは395年のことです。皇帝テオドシウスが死んでからですね、東西両帝国に分裂した。そしてそのうちの西ローマ帝国が滅びたのはゲルマン民族の侵入によりまして、それからさらに100年ほど経った475年のことです。で、東ローマ帝国はそれからも長く続きまして、ずっと後の1453年にトルコに滅ぼされた。ですからヨハネがこの黙示録を書いていた頃は誰にも見えるような形で滅亡が迫っているとは到底思えない状況でありました。にもかかわらずヨハネはローマの滅びを予言しています。一体彼はどのような根拠を持ってローマは倒れると言うんでしょうか。で、それはいじめられているキリスト教徒の強がりというか、そういうものなんでしょうか。あるいはおごる平家は久しからずと言われるような歴史上の一般論に過ぎないのか。そんなことをいろいろと考えさせられますが、私はこの黙示録をずっと読んでおりまして、ヨハネがローマの繁栄の陰に大きな問題が潜んでいることを鋭敏にもキャッチしていたと、見抜いていたと、そういうふうに考えます。で、今日の箇所では3つの要素を彼は挙げています。で、9節に 地上の王たちと書いてあります。それが一つですね。でこれは皇帝のことです。ローマ皇帝のことです。皇帝が彼女と、彼女っていうのはローマの都のことですが、彼女とみだらなことをし贅沢に暮らした、そんなふうに書いてあります。そういう地上の王は彼女が焼かれる煙を見てそのために泣き悲しむ、そう書いています。地上の王というのが一つの要素ですね。それから11節には地上の商人たちというのが出てきます。で商人たちというのは読んで字の通りですが、いろいろ商売をする、そしてそれで大儲けをした人々のことを指しています。で3番目が海で働いているすべての者たち。でこれは17節に出てきます。船長とか航海をする人々、あるいは海で働いているすべての人たちというんですが、これはつまり海運業者と言ってもいいかもしれません。この3つ、つまり政治と商業と流通機構ですね、これが緊密に結び合って、いわば今日の言葉に直して言いますと癒着の構造を形成していた。でそれは空前の経済的繁栄をローマにもたらしましたけれども、その富と贅沢は今挙げましたような少数の人々、つまり権力者とそれに群がってくる利益集団、そういう人たちに独占されていました。しかしそのような生き方がいつまでも許されるはずはないとヨハネは考えるのです。それはいつまでも続くことではない。やがて必ず神の裁きを受けて、少数の者が富と贅沢を独占するというような生き方がやめさせられる、滅ぼされる。ヨハネはそう考えていました。その一番の根拠は一章の方に書いてありますけれども、今いちいち開けてご覧にならなくてもよろしいんですが、イエスと結ばれて、ヨハネという人はイエスと結ばれていました。イエスの生き方に本当に深く心を打たれて、それによって生きていました。イエスに結ばれるというのはそういう意味です。イエスと結ばれて、その苦難苦しみと忍耐に預かっていた。ヨハネはそういう人物として紹介されて、自己紹介していますが、でそういう生き方をしていたヨハネだからこそ、さっき述べたような歴史的な洞察をすることができたということだろうと思います。で少し話を先に進めたいと思いますが、この黙示録の18章には、実は旧約聖書のエゼキエル書26章から28章までの箇所の非常に大きな影響が見られます。でその意味で今日は、旧約聖書のエゼキエル書の28章を、先ほど読みました。エゼキエルという人は預言者でありまして、紀元前6世紀に活躍した預言者です。で自分が属する南王国ユダで、この国の堕落を厳しく責めました。しかしそれと同時に近隣の諸民族の罪をも指摘しました。でその中にティルスという都市に関する大変長い言葉があります。ティルスというのは昔の聖書ではツロと言われていた町ですね。地中海のエルサレムから見るとはるか北の方ですが、地中海岸沿いに繁栄した町であります。ティルス、あるいはツロ。 でこれに関して26章から28章まで、大変長い文章を、エゼキエルは書いているんです。ティルスというのは、今も申しましたように地中海の東の海岸に位置しておりまして、エゼキエル書27章の言葉によりますと、以下引用です。海の出入り口を支配し、多くの島々を巡り、諸国の民と取引を行った。でこれは27章の3節に出てくる言葉ですが、そういう都市でありました。大変美しい堅牢で船足の速い船をたくさん建造しました。そして地中海をまるで自分の庭のようにして、あちこちに往来してあらゆる商品を運びました。エゼキエル書27章にはこのティルスの貿易業者が扱った品物、品目のリストが載っています。そこには例えば銀、鉄、錫、鉛、青銅、銑鉄、そういった鉱物が入っておりますし、馬、軍馬、ラバ、子羊、オヒツジ、ヤギ、そういうその家畜も入っていました。それから象牙、黒炭、トルコ石、サンゴ、赤目のあらゆる宝石、黄金、そういった宝飾材料ですね。宝石を採掘したり、その装飾品を作ったりするその材料です。それから毛織物、布地、雨織物、豪華な衣服、紫の衣、多彩な敷物、まあ絨毯のようなものでしょうか、そういった織物類、それから小麦、きび、蜜、これは蜂蜜でしょうか、油、オリーブ油ですね、ブドウ酒、乳香、桂皮、これは日系シナモンの皮であります。桂皮、香水画や極上の香料、そういった食材とか香料なんかも列挙されています。その中に奴隷っていうのが入っています。人身売買も行いました。で、黙示録の18章はこのエゼキエル書27章の品目リストをほとんどそのまま採用しています。ティルスはエゼキエルによりますと、知恵と悟りによって富を積み、これは28章の言葉ですが、知恵と悟りによって富を積み、金銀を宝庫に蓄えた。ティルスは取引に知恵を大いに働かせて富を増し加えた。そう書いてあります。抜け目のない商売をしたんです。知恵と悟りによって富を積み、でこれは必ずしも褒めていった言葉ではないと思いますが、抜け目のない商売をする。そしてそういった抜け目のなさによって莫大な富を蓄積した。知恵を大いに働かせて富を増し加えた。で小さいどっかの島国が経済大国になったのとよく似ています。しかしその後で預言者は大切なことを言いました。こういう言葉です。お前の心は富のゆえに高慢になった。そう言いまして、このティルスを厳しく批判します。そしてティルスはその言葉通りに滅亡する。 その高慢のゆえにこの町は神の裁きを受けて滅びなければなりませんでした。黙示録を書いたヨハネはローマの都についてこれと同じことを言っているのです。高慢のゆえにこの町は神の裁きを受けて滅びなければならない。で、9節から10節までのところで彼はこう言います。彼女とみだらなことをし贅沢に暮らした地上の王たちは、つまり皇帝ですが、彼女が焼かれる煙を見てそのために泣き悲しみ、不幸だ不幸だ、大いなる都、強大な都バビロン、お前はひとときの間に裁かれた、そう嘆くだろうというのであります。そして多くの商品を扱って彼女から富を得ていた商人たちは、これは16節から17節までに書いてある言葉ですが、これらの商品を扱って彼女から、つまりローマから富を得ていた商人たちは泣き悲しんで、不幸だ不幸だ、大いなる都、麻の布、また紫の布や赤い布をまとい、金と宝石と真珠の飾りをつけた都、あれほどの富がひとときの間に皆荒れ果ててしまうとは、そういうふうに嘆くようになるだろう。それからすべての海運業者ですね、それも同じような目に遭うだろうとヨハネは言います。17節から19節までを引用いたしますと、すべての船長、沿岸を航海するすべての者、船乗りたち、海で働いているすべての者たちは泣き悲しんで、不幸だ不幸だ、大いなる都、海に船を持つ者が皆この都で高価なものを取引し豊かになったのに、ひとときの間に荒れ果ててしまうとは、そう叫ぶというのです。大いなる都、繁栄と贅沢の象徴であったローマは滅びる。14節には、お前の望んでやまない果物はお前から遠のいていき、華美なもの、きらびやかなものは皆お前のとこから消え失せて、もはや決して見られない、そういうふうに書いています。で、私はこれらの言葉を読んで現代の世界のことを考えます。で、私たちの世界は経済的に繁栄することを市場の価値として、最も大きな価値として、それをめがけて今までいろんな努力を重ねてきました。それでよかったのでしょうか。私がこの頃職人たちが、大工さんとか家具の職人とか、あるいは農夫、農民の人たちですね、そういう人たちが地味な暮らしの中で、生活は決して楽ではないのに、しかし自分たちの仕事をコツコツと続けている、そういう姿を見てひどく胸を打たれます。私たちの世界の文化というものは、そのようにつつましい暮らしをしながら自分のやるべきことをコツコツと続けている、そういうことによって文化は伝えられてきたし、私たちの生活も支えられているんではないか。あのバブル経済が盛んであった頃に、日本人は常軌を逸していました。 ただもう金儲けのことを考えていました。そしてそれが崩壊しました。その結果がいまだに私たちの生活の中に残っています。ヨハネという人は目の前の繁栄、ただもう繁栄することだけを最大の価値として努力するというような生き方に目を奪われませんでした。世界というものを、あるいは世界の歴史というものを、昔の人が言いましたように永遠の層のもとに見た。つまり神様の目から見て、本当にそれが良いことか悪いことかっていうことを考える。そのことから自分たちの生活というものを考えた。ヨハネという人はそういう人だったと思います。で、あのイエスの苦しみ、イエスの愛、それに心を非常に打たれて、ヨハネはそういう見方をすることができるようになったんだろうと思いますが、そういう目で見るとローマが示したようなあの素晴らしい繁栄というものは永遠のものではない。やがて必ず倒れる。ローマは歴史上のあらゆる大帝国がやがて高ぶりによって滅びたように、ローマもまた高ぶりによって滅びるだろう。そういうふうに見たのです。で、神様が私たちに望んでおられるのは、経済力や軍事力を誇って自ら高ぶる、そういう生き方ではありません。主イエスとその愛に結ばれた静かで謙虚な生き方です。それだけが永遠の価値を持っている。そのことを私たちは今日の箇所からも改めて教えられるのではないでしょうか。祈ります。神様、どうか私たちに謙虚な心をお与えください。主イエスが本当に大切なものは、この世界の目立たないところで生きている命であり、道端に咲く小さな花であり、空に歌う小さな小鳥たちであるという、その命の輝きであるということを私たちに教えてくださいましたが、どうかその主イエスに倣って静かに謙虚につつましく愛し合って生きる、そのような道を求めていくことができますように心から祈ります。私たちにあなたの助けを与えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の357番。